話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ魚原田俊晴です。本当に寒い日が続いております。
はい、
今年本当冬寒いですね。
寒いです。
まあ私も西村さんも寒いのは苦手、どちらかというと暑い方がまだマシなんです。私はね、
暑い方がマシですか。
私はマシなんです、
暑いのもどっちかと言ったらどっちも嫌。
いや、まあそりゃそうですよ両極端は嫌ですが、
あ、でもまだ寒い方がマシ。部屋の中暖房入れてあったかくできるから。
まあそれもありますね。私ね、あの交差点で信号待ちしてる時に冷たい風がピューッと吹きつけて、自分の体がキュッと縮こまっているあの姿というのが情けない感じがするんですよだから私寒いの嫌いなんです
そうね、
はい、まあ今ちょっと寒の入りということもありまして、はい、本当にあの寒い日が続いております。体だけには皆さん気をつけていただけたらなと思いますね。さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日のゲストをご紹介するんですが、中山福祉、視覚福祉財団の常務理事でいらっしゃいます松山博明さん、お越しいただいております。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
なぜこの松山さん、中山視覚福祉財団に来ていただいたかといいますと、ラジオ大阪の番組の中で工具大好きっていう番組があるんですよ。で、私の番組の中でそれをちょっとご紹介をしてて、これはどういう番組なのかなと見てましたら、トラスコ中山っていうのが出てまいりました。で、これをちょっと検索しましたら、その、視覚福祉財団をやっているということを知りまして、で、以前ね、来ていただいたのをなんとなく覚えてました。この番組で、
はい、
西村さん覚えてますよね。
はい、来ていただいてます。
そうなんです。あ、はい、あの中山さんかと思いまして、
はい、
で、まあ、ある方通じましてね、あの広報につないでもらいまして、すいません、もう一回番組出てもらえませんかってお願いをし今日常務理事の松山さんにお越しいただいたと、こういういきさつなんです、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
さて、その中山視覚福祉財団ということなんですが、どういうところなのか、ちょっとまた詳しく改めて教えていただけますか。
はい、ですね、中山視覚福祉財団はもともと理事長 の中山の方が生まれた時にですね、監視分娩の、ミスいますかね、それで視神経を損傷しましてね、片目の光を失ったということで、その時お父様とお母様、サラリーマンだったんですけど、このままじゃこの子をしっかり育てれることはできないんじゃないか
って不安があったわけですね。
はい、脱サラされましてね、
うん、
今の先ほどご紹介ありましたトラスコ中山の前身の中山機構というのを立ち上げましてね、
はい、
でそのまま企業の方も順調に、進んでいきまして、まあ業務も追いつくなってきたんですけど、お母様の方が、実は片目を失明されたということがありましてね、
はい、
まあ、生前目の不自由な方のお役に立ちたい、
うん、
ということを申されてまして、まあ、その一言がですね、うん、今の理事長の心を動かしましてね、
はい、
なんとか世の中のお役に立ちたいということで財団設立に動きました。
うん、
で、もともと厚生省、旧厚生省の方に、何度も伺ってたんですけど、なかなか縦割りの世界で済まなかったんですけど、たまたま当時芦屋にご在宅でして、
はい、
もう30年になります阪神淡路大震災、被害を受けた時にですね、あの時ボランティア元年ということで、
はい、
たくさんのボランティアさんが全国から、
そうですね、
来られてまして、
うん、
特に視覚障害者さん のガイドヘルパーさんも全国から来ていただいたんですけど、しばらくするとその人がいなくなっちゃったり、
はいはいはい、
でそれ団体、活動する場所がないということで、まあ、それじゃ兵庫県に 申請してみようことで、うん、兵庫県に、ご相談しますとぜひやってくれということで認可いただきましてね、平成9年に、うん、あの財団が設立されました。
なるほど、
はい、
この財団が設立されてでこの財団自体はまあどういうような財団になるんですか。
これはもうあくまでもあの我々その直接ご支援する能力もスタッフもいませんのであくまでもその視覚障害者さんの方を支援している団体さんをあの
なるほど
助成するという、
はあ、
直接あの我々支援しているのはあの、大学生大学院生の奨学金、無償給付これだけは直接やらさせていて、はいいただいてるという形ですね。
その他は、まあ、その視覚障害者の皆さんがいろんな団体作ってあります。
そうですそうです、はい、
その辺のところを、まあ、資金的にも応援をしていこうと。
そうですそうです、そういうことですね。
こういうことですね、
はいはい、
でも西村さん心強い財団ですよね。
はい、はい、そうです。あの神戸ねそういうあの大きな財団があっていいなっていつも、はい、思ってますけど、
あのこの番組でも神戸アイライト協会だとか、はいはいはい、それから神戸アイフレンドなどをご紹介をさせていただいてますが、はいはい、そういう言うたら、まあね、視覚障害者を支援する団体というのはたくさんありますもんね。
そうですね、神戸、うん、まあくまで我々兵庫県に、はい、在籍してる
兵庫全体です
ね。
なるほどね、はい、うん、なんといってもねあの神戸には病院とか、
はい、
ね、アイセンターもあったりしましてね、
う
ん、意外と充実してるんですよね、
うん、
兵庫県全体を考えるとするならばね、さあ、実際にじゃあどういうことをやっていらっしゃるのかということですが、なんか記念会館を持っていらっしゃるというふうにお伺いしましたし、これが新しくなったというふうに聞きました。
そうですね、2021年の、10月にもう会所というか建物ができましてね、
はい、
5階建てで、作っております。でそこにあの、まあ、事業としては、中山記念会館の対応事業というのがまず一つ行ってましてね、そういう活動している団体さんを無償で入居していただくっていう形でまず一つやっております。現在は14団体さん入ってましてね、そのうちの半分7団体はお部屋をしっかり使っていただいてる。
へえ。
それ以外にたまに会報を作ったり打ち合わせしたいっていう団体さんもおられますんで、
ね、
ボランティアさんが多いんでね、うん、そこはもう共同事務所っていう形で、
はい、
お貸ししてるっていう形ですね。
これはでもありがたい話ですよね、は
い、
何かね視覚障害者の皆さんの団体がちょっと集まろうと思ったらそういう部屋があれば、
そうなんです、
なんか落ち着きますよね気持ち的にもね。
で、うん、そこに支援団体さんがねいっぱいいてはるっていう風にね、おっしゃってるんで、それもほら相談しに行ったりとかするときに、
まあ、ある意味支援団体さんの横のつながりみたいなも
んでき
てくるんと違いますか。
す、ね、だからあの横のつながりがすごくできてますね。いろんな団体さんが入っておられますんで、
はあ、
まあ、相談し合ったりいうこともできてるんじゃないかなと思ってます、
ね、いやこれはものすごくプラスですよね。
はい、
うん、意外と横のつながりって西村さんあるんですか、
いや
大阪なんかの場合は、
あの支援者同士の横のつながりですか、はい、いやこんなん言うと怒られるかなあんまりなさそうなような気もするんですけど、
でもそういうね、はい、言うたら財団の方が部屋貸してくれはるんで、
はい、
それだったらつながりって自然と、
はい、
できてきますよね、これ、
はい、あのちょっと何かあってもすぐね、うん、相談にもお互いがね相談にも行けるし、うん、困ったことあったら聞きにも行けるしと、いうことで、すごいあのなんかいいな理想的やなって思って聞かせていただいてます。
ありがとうございます
さらにその会館の中ではいろんな活動もなさってるというふうにお伺いしてますが、例えば対面朗読とか朗読の貸し出し、そういうこともやっていらっしゃるんですね。
はい、まあ、ボランティアさん朗読ローグイエンさんですね、ローグイエンボランティアさんの方が、はい、月3回ですかね、まあ、学生なんですけど、
はい、
代読含めて、うん、やらさせていただいたり、月1回はその朗読会、小さな朗読会ということで、先ほど言った3階の共同事務所で月1回その朗読をお聞かせするということで、お昼休みにね
ちょっ
と目の不自由な方とかも来ていただいて、
はあ、
そういうイベント的なこともまたボランティアさんもその発表の機会もなかなかないんで、
ないですよ、
うん、そういうことで、うん、やらせていただいたりとか、
いいことですね、
まあ、少しずつですけどね、まあ、やっていってますけどね。
盲導犬なんかはどうなってるんですか。
はい、盲導犬さんの新しい会館になりましてね、盲導犬を支援する団体さんにも入居していただいてますんで、
はい、
まあ、何かイベントあった時はその PR 犬が来ていただいたりとかいうことで、深く 関わります。そこも横のつながりができてるんじゃないかなと思いますけどね。
はあ、あの例えば、まあ、やっぱりそういう視覚障害者のことを考えた建物にはなってるんです。
そうですね、
表記だとか。
そうですね、
こう、まあ、当然、いろんな施設への、まあ、誘導だとか、はいはい、そういうのもあったりはするわけですね。
はいはい、まあ、中には展示ブロックを引いたりとか、はい、でトイレの、まあ、こうユニバーサルカラーデザインって言いますかね、
はいはい、
青と赤じゃなくてそういうあのロビジの方が見えやすいような色を使わせていただいたりとかやってますね。
だからまあ建物自体も至れり尽くせりというそんな感じですよね。うん、まあ視覚障害者の方が使いやすいようにお建てになったと。
そうですね、まあ、ご意見聞きながら一部そう活かせるものを活かしていったという形ですね。
これやっぱり中山さんならではというか、ね、そういう気持ちがないとやっぱここには絶対つながっていかない
そうなんです、
ところですよね。
まあ、特に災害は特に理事もこだわってましてね、
はい、
中等免震ということ建物で、まあ、震度6か7でも耐えれるような建物になってます。
安心ですね、
はい、でまあ災害備蓄品も大体80名で3日ぐらいは飲食できますし、
はあ、
当然 太陽光でやってますんでね、電気とか賄えますし非常電源もつけてますし、
はあ、
で貯水槽も10日分ぐらいの水が溜まるってちょっとオーバースペック的な部分もあるんですけど、まあここにいただいたら安心ですよっていうところまでやらさせていただいてます。特に視覚障害者さんの方はねすぐに動けないんで、
そこなんですよ、
まあ、そこでしっかり
で避難所生活というのがやっぱりむちゃくちゃしづらい、まあ、他の皆さんとね、うん、一緒に生活をしなければならないし、うん、自分の家ではないんでどこに何があるかわからないという状況の中 で視覚障害者の皆さんがそうして集まれる場所があったら、うん、西村さんこれむちゃくちゃ安心じゃないですか。
そう安心です。もうなんというかお互いがね少しずつでもほら分かり合えるというか、
はい、
で協力、ね、したり助けたりそれなりにできるじゃないですか。全部の人が多分見えないこともないかもしれない。ちょっとでも見えてたらねそこはお互いに助け合えられるじゃないですか、うん、いやいいな、
ねえ、
まあ、1階には喫茶も置いてましてね皆さんがそこでゆっくりしていただくでそこでまあ会話したり横つながりもそこでもコミュニケーションあったり
コミュニケーションの、ね、スペースが
スペースも
あるんですね、
はい、
いいところですね。
窓はもう全面窓ガラスなんでオープンなんですよね。
あな見えやすいような状況。見やすい。
ただ周りにはベランダ一周80メートルのベランダが2階から5階までついてますんで、まあ、気分転換一周してもらうこともできますし
一周80メートルあるんですか。
初めて一周できますし、まあ、で、まあ、ルーパーというのをつけましてね、で直接日光が当たらないような工夫もさせてもらってます。
いろんな工夫がされている、
は
い、一度これ取材で見学しに行かない このビル
行きたい、
ね、え、じゃあ西村さん一回行きましょうか。
盲導犬のトイレも用意してます。
盲導犬のトイレ、
はい、別に用意します。まあ、場所ですけどね。
はい、はい、まあまあ場所ですけどね。
手が出なくできるように。
松本さん、はい、本当に一回取材に行かせてもらえますか。
ぜひぜひ来ていただいたら、ね、紹介させていただきますんで。
う
ん、
さあ、実際に活動されている、まあ、支援事業ということになるんですけれども、いろんなものがあるというふうにお伺いしています。ざっと教えていただけますか。
はい、まあ先ほど申しました、記念会館の対応事業が一つと、で二つ目は、各団体さん、やっぱりちょっとなかなか財政的に苦しいということもありますんでね。
はい、
助成金という形で、ちょっと援助させていただいて、
はい、
でもう一つは先ほど申しました奨学生に無償給付ですね、奨学金無償給付という形で、これはまだ少し枠があるのでもしあれでしたらホームページになりなり申し込んでいただけたらなと思いますね。
なるほど、
まあ、条件は兵庫県在住もしくは兵庫県の大学に通う方なんで、まあ、兵庫県在住の両親がおられましたら、まあ、筑波の大学行かれてる方もおられますしそういうことも可能なんで、
なるほど、
よければぜひぜひご応募いただけたらなと思います。
わかりました、
はい、もう一つ大きなのは社会参加事業のお手伝いということで、
はい、
大きく6つの事業を行っております。
どんな事業あるんですか。
一つは中山 KLC コンサートということで、
はい、
これはクラシックコンサートなんですけど、実際そのメニュー不自由な方がね、音楽家とか、まあ、プロセミ問わずなかなか大きな会館でそういうコンサートとかの演奏する機会がないんで、
うん、
まあ、そういう機会を作ろうということでもともと始まったんです、
はい、
で今は2部制にしてましてね、2部はプロの方をお呼びして一緒に、
じゃあ一部は視覚障害者の方の皆さんの演奏、2部はプロの方の、声楽者の方の演奏という形、
まあ、有名な方を呼ばせて ばしていただいたり、
すごいですね。
で、まあ、たまにはセッションしていただけるんでね、
その方、いいですね、
うん、思い出になるみたいで、
そらなりますわ。
でそういうことをやってます、はい、で2つ目は盲導犬の対応事業ということで、これ年2と、うん、中山号というお名前つけましてね、対応させていただいているということで、
これは、
2023年度までに46頭です、
ね、すごい、
はい、
これはすごい、
いただいてます。
あれ一頭ね、すごいお値段するんですよ。
そうですね、
正直言いまして、はいはい、はあ、そうなんですね、はい。皆さん喜んではるでしょう。
はあ、もう一つはパソコン講座事業ということで、
パソコン、
はい、うん、ね、視覚障害者の方も音声でね、パソコン出たりできますし、はいはい、室内の方も大きく字出したりとか、そういう講座を。
今やはりその音声パソコンで普通にお仕事されている視覚障害者の方もいらっしゃいますし、まあスキルをやっぱり上げていかないとということになりますからね。あの使い方全然わからないという方でもこういうところでは勉強できたりするんですか。
そうそう、初心コースっていうのがそこを入っていただければできると思いますし、
は
い、でまあその熟練に合わせていろいろコースもあるんですけど、最近あの iPhone の使い方が好評ですね。
iPhone、
はい、昨年あたりから本格的にちょっとやらさせていただいてるんですけど、
でもスマホはねすごく便利ですから、手元にあって、
そうですそうです、
今本当視覚障害者の皆さんそれを使ってまあ例えば歩行なんていうのもできるような世の中になってきましたからね。
通販自分で、ね、発注される方もいますもんね。
通販それは音声読み上げで通販で物を買い張るわけですか。
そんな方もおられます。
はあ、
熟練の方
だから慣れたら本当に便利なもんなんですが、
そうですね、
まあ、あのいつも西村さんおっしゃるんですが、慣れない方にとってみればなかなかその何ですか、その生活そこまでいかない、うんうん、そこに差が出てしまうというのがあったりするんですよね。だからこういうところで、まあ、教えてもらうというのも一つの手なのかなと、
はいはい、と思います、
ね、
はい、
それから他何がありますか。
あとはね、大きなやつで音楽公演やってまして、中山ワンダフルフェスタということで、
さっきのクラシックとはまた違うんですか。違います。
これは有名なあの歌手の方をお呼びして年1回やってるんですけど、
年1度、
はい、まあまあ、なかなかの視覚障害の方は行きたくてもなかなか行けない、
うん、
でガイドヘルパーさんと一緒になるとお金が倍かかっちゃうとか、まあうね、いうこともありますんで、まあ、そういう機会を作ろうということで、うん、主催でやらさせてもらってます。
はい、例えばどんな方が
今まで、今まででしたら、直近ではあの高橋真理子さん、石川さゆりさん、天童よしみさん、海援隊の武田哲也さん、で佐田まさしさんですね。
ちょっと
昨年亡くなりました。
八
代亜紀さん、
もう
亡くなりました残念ですけど。でその次は太田裕美さんとイルカさんのコンサートで、昨年はあの杉良太郎さんと五代夏子さんご夫妻で出演していただきました。
あ、そうですか。私はあの杉良太郎さんと五代夏子さんの結婚式には参加したんです
が、あ、そうですか
出席したんですよ、招待状が来たから。
そうですか。
そうなんですよ、はいはい、はい、なかなかメジャーというか、
す
ごい紅白歌合戦にみんな出てはる方ばっかりですよね。
そうですね。
そんなんなかなか行かれへん
ねえ、うん、大したもんですね。いや、これ、何月頃しはるんですか。
いつもね、10月ぐらいですね。
10月ぐらい、
はい、
またこれ告知させてくださいね。
これもね、オープンじゃないんで。
あ、そうなんですか。
そうなんです。あくまでも団体さん通じて、
そういうことなんですね、
っていう形になりますんで、その団体さんが抽選なのかどうなのかちょっと我々は
分からない
んで、直接我々はチケット持ってないんで。
わかりました、その他にはどんな事業をやってはりますか。
あとはですね、あのガイドヘルパーさんの養成研修ということでね、6回、やらさせていただきました。一般家庭は4回ですね、上り用家庭が2回ということで、これはやらさせていただいて、会館で検証させていただいてます。
でもガイドヘルパーさんは大事ですよね。
そうですね、
本当にヘルパーさんがいないと外にも出づらい状況ですからね、
は
い、
そうなんです。
うん、あのヘルパーさんの数が減っていくとやっぱり不安はありますよね。
うん、でも今ちょっと減ってできてるんじゃないですか。
そうですね、
ま
あ、それも含めてなんとか ね、
うん、増やしていこうと、
増やしていければいいかなと思ってるんですけど。
なるほどね、はい、それからなんか映画の上映もなさっているというふうにお伺いしました。
バリアフリー映画上映会ということで、まあ、UD 映画祭ということ、中山 UD 映画祭って呼んでるんですけど、これはまあ年2回、UD 映画という形で、公演します。で1回は神戸市内で、 やってるんですけど、あくまでも神戸市内しかやってなかったんですけど、兵庫県は広いですから、なかなかあの神戸には行けないというお声もいただきましたんでね。
正直言ってね、霞の方なんて、
そうですそうです。
もう神戸とはどんな距離が離れてんねやっていう話ですもんね。
行きたいけど行けないということなんで、もうこっちから出向いてやろうということで、ね、一回は どさまわりと言い方悪いですけど、はあ、そういう形であの地方に行かせていただいて上映してます、はあ、だから今年は、まあ、近いですが尼崎の方でやらさせていただきまして、昨年は三田ですかね、その前は豊岡とか姫路とかでも
やらさせて、遠くまでやっぱり行かれてるんですね、
はい、毎回地方でやってます、ね、
これはあれですか、映画は音声でその状況を伝えるというような感じの映画界になるわけですか。
情景を音声で伝えて、
ベイさんみたいな方がいらっしゃると考えればいいわけですか。
そうですね、であの字幕も入れて形で、はい、ユニバーサル映画みたいな、ね、形ですね。
なるほどね、はい、まああのこのね、西村さんのなんかイベントでもね、はい、この一回その映画の ね、はい、ベンチさんつけての上映というのはされてましたよね。
はい、しました、はい、
やっぱああなると非常によく分かりやすいというか、う、ね、あの請願者でも より分かりやすくなるというか、分
かりやすいですよね
、映画が楽しくなると、はい、まあしかしコンサートでしょ、まあクラシックコンサートでしょ、で、まあ、楽しいそのワンダフルフェスタ、はい、それから映画、はあ、そして、盲導犬の太陽、
はい、
パソコン、そしてガイドヘルパーさんの、まあ、言うた要請、はい、もうあらゆるものが全て必要なものを、はい、中山さんとこみんなやっていらっしゃるような、はい、
まあ、まだまだね、まあ、足りてない部分もあると思うんですけど、まあ、できる限りのことを今、
いや相当足りてるように思いませんか。
思います、すごいなって思って、
ね、いやますますね、その視覚障害者の方々にとってより良い社会になるために頑張っていらっしゃる、まあ、なんかこんなことやってみたいということはありますか。
まだオペラにはしたいんですけど、はい、落語もちょっとやってみたいなと思って
ですね。落語ですか。
うん、視聴覚障害で落語かなりやっぱり情景も分かりやすいので、はいはいはいはい、落語をやれると結構楽しみされてる方おられるみたいなんで、まあ、できたらですよ、まあ、うち主催で落語会もできたらなと、まだまだどこにも言ってないんで、
はあ、でも放送で言ってしまいました
よ、言ってしまいましたね、
言ってしまいましたらやらなきませんね、
まあ、近い将来と言います、
はい、なるほど、いやもう本当にぜひ頑張っていただいて、はい、で一度本当にその会館見に行きますんで、
はい、ぜひぜひ
その説は
お越しいただけたら
よろしくお願いいたします。
大歓迎です、
はい、西村さん行きましょう、はい、ぜひね、はい、はい、ということで、スタジオにはですね、今日中山視覚福祉財団の常務理事でいらっしゃいます松山博明さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかすごく嬉しいですよね。
嬉しい、楽しい
話聞いててね、
うん、いいよね、すごい羨ましいな、
ということでお別れ時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊也でした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの いつの日にか帰らん。山は大きふるさと、水は清きふるさと。
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
スタートラインはみんな同じだと思ってた。なんで私だけこんな後ろから、頑張ってるのに一生追いつけないのかな。私は未来を選べないんですか。
家庭の経済格差が生み出す子どもの教育格差、そのせいで未来を諦めるしかない子どもがいます。キッズドアは無料の学習会やキャリア教育などの学習支援で、子どもたちが夢や希望を描ける社会を目指しています。キッズドア。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。